ご理解第70節。人間は万物の霊長であるから、万物を見て道理に合う信心をせねばならぬ。故障がもし辛くなかったら故障の値打ちはない。人間が霊長としての値打ちに値しないものであったなら、霊長としての値打ちはない。教祖は人間が人間らしゅう、霊長が霊長らしく生きる手立てを教えられたのである。自然の働きを尊重する生き方こそ、道理に合った唯一無二の生き方である。故障がもし辛くなかったら故障ではないと。まあ、値打ちはないですか。故障の値打ちはない。人間が、もし、例えば、手を使い、頭を使い、何かを作り出す。そういうことができなかったならば、人間としての値打ちはない、と言えるのかもしれませんね。昔のご理解に、師匠のご理解に、チンですか、電子レンジですね。あれを犬や猫が考え出したり、また使いこなすということはできない。人間であって初めて電子レンジを作り出したり、またそれを使いこなすことができる。もちろん最近のスマホであったり、タブレットであったり、パソコンであったりというのも、犬や猫や牛馬にパソコンが操作できるわけではありませんね。作り出すこともできない。人間だからこそ作り出したり、それを操ったり、いろいろなことに便利に使うことができているわけですね。そこに人間としてのやはり一つの値打ちもあるのではないでしょうかね。必要は発明の母と言われますけれども、なるほどそうだなと思いますね。数日前からそのこういうことはできないでしょうかと、こうできないでしょうかと、まあお話をDVD に焼けないでしょうかと、そこから端を発して、まあなんとかできないものだろうかと思いを巡らせ、今までのまあ私にとっての集大成といったような、まあもっと高度な知識を持っておる人たちはもっといいものを作ったり、もっと素晴らしい仕組みを考え出されるのでしょうけれども、まあ私の程度ではまあここまでがまあ精一杯ということではありませんけれども、ここまでならできさせていただけれるかなと。それこそ今までいろいろなことに取り組んできましたけれども、それのああこれは集大成のようなことだな、あの時このことをしたな、あの時はこれをさせていただいたな、と過去においてさせていただいたことを今新たに何かをするというのではなく、過去にさせていただいておったあのこと、このこと、それらを一つにまとめ上げると、また便利なことができるな、そのご理解をお話を新しい形でまあ提供することができそうな目処が立ちました。まあ今日からでもそれを試させてみようかと思うのですけれども、そういうふうにあのことはこういうことはできないでしょうかという、そのこういうことはできないでしょうかということに対して、 今すぐにはできないけれども、どうしたらそれが実現できるだろうか、とあれこれ練り上げさせていただく。そこに新しいものが生まれてくる。より良いものが生まれてくる。ということになるのではないでしょうかね。結局それは神様がこうしてはどうだ、ああしてはどうだ、こういうことはできないだろうか、と神様が投げかけられたことだと思えるのですね。そしてそこに私どもが答えさせていただく。ああしたらどうか、こうしたらどうかといろいろ工夫をさせていただく。これは一見愛をかけよ、本教の信心の特徴として愛をかけよと言われますけれども、その愛をかけよ、神様がああしたらどうか、こちらがこうしてはどうでしょうか、という一見愛をかけように見えますけれども、私はそうは思いませんね。神様は愛をかけようと言ってくださるかもしれませんけれども、私ども人間の方から、私の方から見ればとても愛をかけようなんてものではありませんね。一切が神様のおかげで、いわば神様がヒントを投げかけられて、その裏にはそれを実現するための手立てというものはもうすでに神様が私どもに与えてくださっている。神様が一切をそれこそ実は取り仕切っておってくださる。その中で私どもがまあ遊ばせていただいておるのではないでしょうかね。神様のおかげをいただかなければ、それこそこの一つのアイデアが湧いてこない、このことを一つの工夫ができない。どこまでも神様のおかげでそうさせていただくことができた、神様のおかげでできさせていただいている。これは私の実感ですけれども、そう感じますね。神様のおかげでできさせていただいている。まあある見方からすればそれは愛をかけようだと、愛をかけようというものがあると言われる方があるかもしれませんけれども、私の見方からすると愛をかけようというのはありませんね。一切が神様のおかげでさせていただく、できさせていただいているという実感しかありませんね。さて、そういうおかげをいただいている、できさせていただくおかげをいただくということになるわけですけれども、おかげをいただくということがその人によってやはり違いますね。ある人は病気が治って、ああおかげをいただいたと思うでしょう。健康のおかげをいただいていると言われる方もおられるでしょうし、ああ今日もまたお金を儲けることができた、たくさんのお客さんがお参りじゃありませんね、お店に買い物に来てくださった、今日は何人お客さんが来た、今日はもっと昨日よりもっとたくさんのお客さんが来てくださった、ああおかげをいただいたなと感じる時でしょうね。また今年は、今月はこれだけ儲けがあったということもあるかもしれませんし、 人によっては、ああ、今日もまた美味しいものを食べさせていただいた。ああ、お酒をいただいた。おみきさんをいただいた。ありがたいことだ。おかげをいただいているな。と、そういう人によっておかげをいただいているな、と感じることはやはり違うものだと思いますね。それはそれで良いと思うのですけれども、その、ああ、おかげをいただいているな、と感じるものがあることが大切ですね。仕事の上におかげをいただいている。今日もまたお客さんが来てくださった。神様がそれこそ差し向けてくださった。というわけですね。そういう中にあって、師匠がやはり、まずは取次者がおかげをいただいてみせねばならぬ、というようなことをおっしゃっておられますね。ですから、私は今まで取次者がおかげをいただいてみせねばならぬ、ということは、取次者がそれこそ繁盛のおかげをいただく。取次者がお金が儲かる。あるいは教会が大きくなる。あるいは着るものがいい着物を着るようになる。そういうお金に困らないようになったり、あるいはいい教会、大きな教会を建設したり、そういうことが先生がまずはおかげをいただいてみせねばならぬ。ということはそういうことだろうか。と思ったりもしておりましたけれども、今日は全く違った角度から、ああ、私は本当におかげをいただいているな、と思えること、思いますことは、改めてそのお話の整理をさせていただきながら、もうそれこそ昨日もお話しさせていただきましたように、YouTube のビデオが4000ぐらいありますね。超えてそれ以上にあるでしょうかね。ようもようもこの何年間か毎日毎日お話をさせていただくことができたな。日本に行った時とか、どこかに出かけた時にはできませんけれども、それ以外、我が家にいる時には、毎日お話をさせていただいている。私にとっては、これが最高のおかげだな。私にとっては、このお話をさせていただくということが、今の私にとっては最高のおかげだと。そしてそのおかげをいただき続けておる。ということが、おかげだなと。改めて思わせていただきましたね。健康であることがおかげだ。おかげをいただいているな。と実感をする方もおられるでしょう。それこそ、毎日、お酒をいただけれる。ああ、ありがたいな。毎日、お客さんが来てくださる。ありがたいな。おかげをいただいているな。ということもありましょう。私にとっては、こうして毎日お話をさせていただくことができている。できさせていただいている。これがまあ、最高のおかげだな、と思いますね。そういう意味において、この方の道は、それこそ、おかげをいただき続ける道だと、言えると思いますね。私にとってのおかげは、一番のおかげは、こうして、毎日お話をさせていただくことができている。それをまた録音して YouTube に出すことができる。また、これからホームページに載せることも できると思いますね。そしてもう一つ上のおかげというのでしょうか、取次者としての最高のおかげ、これは人が助かるというおかげをいただくことが取次者としての最高のおかげだなと思いますね。まあ、これからはそういうおかげをいただいていかなければならないと思わせていただいております。まずは自分自身が、なるほど、神様のおかげをいただいているな、と、どういうおかげをいただいたときにそう思えているのか、そしてそれはその人その人で良いのでしょう。その人その人でおかげをいただき続ける。おかげをいただき続けている。という実感がいただけたとき、おかげをいただいている見本、手本と、まずは自分自身がなっていると言えるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。